今日はこの礼拝の後の午後から聖書黙想を主題とした修養会をいたします。楽しい聖書黙想入門という、まあ軽めのタイトルをつけておきながら、まあ、かなり長いですね、12ページに及ぶ長い講演資料となってしまいました。はしょりながらでなければ私の持ち時間は確実にオーバーしてしまうと思います。先に申し上げておきますが、講演資料は講演の内容を一字一句記した形でもう用意してありますので、まあ、時間の都合上飛ばした部分は後で各自読んでいただければ補うことができるようになっております。まあ、しかしかなり長い、まあ、2万字を超える資料になったんですけれども、まあ、実はそれでも足りないなと思っている部分がたくさんあります。まあ、何よりも講演の終わりの部分で聖書黙想の実際について、私の聖書黙想の実例を示せればと願っていたんですけれども、さすがに資料の分量が大きくなりすぎるのでそれはやめました。そこでむしろ講演に先立つこの礼拝において、まあ、黙想的な説教ができれば良いと、そういうふうに思いました。かつて改革者カルバンのある研究者から学んだことがありますけれども、カルバンの説教の一つのタイプとして聖書黙想的なタイプの説教があった、そういうふうに聞いたことがあります。まあ、聖書黙想的っていうのはどういうことかと言いますと、聖書の解説書ですね、仲介書とか、まあ、解説本、そういうものを手に取らず、ただ聖書だけを開きまして与えられた箇所を、まあ、じっくり味わいながら聖書の一節一節を素朴にかみしめていくようにして読んでいく、この聖書の読み方のことを聖書黙想と申します。で、その自分がした聖書黙想、黙想を分かち合うようにして、改革者カルバンはジュネーブで毎朝の礼拝の説教をしていたと、まあ、聞いたことがあります。なんで毎朝、まあ、それこそ30分1時間に及ぶ説教ができたのかな、そんな準備する時間があったのかなと思いますけれども、それはこういう聖書黙想のスタイルで説教したからだというふうに聞いたことがあります。まあ、実は全ての説教っていうのは何よりも説教者の書斎においてこういう素朴な聖書黙想から始められるべきものであります。カルバンに限らずですね、その最初の黙想をそのまま語っていくことも一つの説教の仕方としてあります。説教学の学びの中ではこれを第一の黙想による説教という呼び方がされていますが、私が今からここで説いていくような形での聖書の読み方が、まあ、いわば今日の午後からの講演において私が皆さんに改めてお伝えしようとしている聖書黙想における聖書の読み方だと、そういうふうにご理解いただいても良いと思います。聖書黙想のやり方ですけれども、これはまず与えられた聖書箇所を、まあ、最初からですね、一節ずつゆっくり読んでいく、丁寧に読んでいく。今日与えられました一節は次のように始まります。こう話し終えると、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。先週でついに第17章を読み終えまして、今日から第18章に入りました。直前のところまで何が書かれていたのか、ここから場面が変わりますが、直前まではどんな場面であったのか、直前までの場面、それは第13章から始まりまして、それは最後の晩餐の場面なんですね。そしてそれが第17章のその場面設定のままに続いてまいります。最後の晩餐の場面、まずその食卓に着く前にまず身をかがめて弟子たちの足を洗い始められた主イエスのお姿が第13章にありました。それから 主イエスの遺言とも言うべき弟子たちへの言葉が次から次に続いておりました。そして先週まで私たちが読んでおりました第17章では主イエスの祈りが記されておりました。天の父と御子の秘密で親密な会話でありますけれども、それがまあ記されている。まるで弟子たちが、そしてそれを読む私たちが父と御子のその秘密の会話の真ん中に招き入れられて、そのお言葉を聞かせていただくような、そういう祈りの言葉が続いておりました。でこれらのすべては最後の晩餐の席での出来事であったなと、この今日の言葉が置かれている文脈を思い起こします。しかしそこから場面が一転して、イエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られたと始まります。キドロンの谷というのはどういうところか。キドロン川の流れる谷であり、キドロン川っていうのはエルサレムの中でも一番低い、標高の低い場所のようであります。あの YouTube で以前見たことがありますけれども、このキドロンの谷をずっと歩きながら紹介してくれる動画があります。それを見ていると、まあ、主イエスの足跡をたどるような気持ちで主張することができます。でその動画でも解説者の方がおっしゃってましたけれども、キドロンというのはヘブライ語で暗いという意味があるそうです。なんで暗いという名前の谷になったのか。深い、一番深い谷だから暗いと名付けられたとも言いますし、またユダヤ人のお墓が、まあ、そこにずっと並んでるんですね。お墓がずっと並んでいる場所だから、まあ、黄泉に近い場所として暗いと名付けられたとも言われているそうです。でこのキドロン川に沿って続くその深い谷間の中に園があって、でシュエスと弟子たちはその中に入られたとあります。でその動画にもやっぱり出てくるんですね、園が。でこの園、オリーブの油絞りの園と呼ばれるゲッセマネの園のことであります。でこの一節の言葉を改めて読み返すとき、最後の晩餐を終えてシュエスが向かった場所っていうのは、まあ、ゲッセマネの園のことだと。私たちはマタイ・マルコ・ルカの教官福音書からそのことを知っているわけですけれども、なおこのヨハネによる福音書を読むことによって、それがキドロンと呼ばれる谷にあった園なんだと、そのことを教えられ、またそのことに心が止まります。墓が立ち並ぶ谷です。エルサレムで一番標高の低い暗い谷です。最後の晩餐を終えられたシュエスはそこに向かわれたというのです。でここまで読んできた直前の箇所において、父よ時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてくださいと父に祈りながら、シュエスが歩み始めた栄光の道、光り輝く道というのは、深くて暗い、私たち人間の墓が立ち並ぶ谷底に向かっての歩みであったのか、そのことに心が動くのであります。そして主の弟子たちもまた主と共にその谷へと降りていったのであります。私はここに教会の姿があると、そう思いました。さて続けて2節を見ますと、シュエスと弟子たちが出て行かれた谷の向こう側にある園というのは、主が弟子たちと共にたびたび訪れた場所であったと語られています。でこの時のシュエスの歩みは決定的な栄光の時に踏み出した、まあ、特別な歩みではあり、それが暗い谷と呼ばれる場所を目指したものであったということは、なんと象徴的なことであるかと私は読みましたが、しかし続けて2節を読みますと、その場所はシュエスが弟子たちと共にたびたび集まっておられたところである。その記述にも、まあ、印象的に その記述も印象的に心に留まるような思いがして読みました。こういう書き方から、あ、その谷は弟子たちとの思い出が詰まった特別な場所だったんだ、そういうふうに思い巡らします。今までもいつもいつも主イエスは暗い谷へと下ってくださっていたのであります。そこで弟子たちや群衆と共に祈り語り合ってくださったのだなと思います。直前の箇所のように食卓を囲んでの忘れがたい楽しい時間もあったと思います。しかしまた深い谷まで主イエスは弟子たちと祈り語り合ってくださったのであります。そうしますと、いい時も悪い時も明るい時も暗い時も彼らの生きる場所のあちらこちらに主イエスと共に歩んだ思い出の場所が刻まれているんだ、そういうふうに思い巡らすことができると思います。私はこのように聖書を思い巡らしながら、私たちにも私たちが主イエスとの思い出を重ねてきた場所がたくさんあるのだということを思い起こすのであります。私たちの歩みにおける主イエスの言葉が響いてきたあの瞬間、この瞬間、あの場所、この場所、主がこの私と共にいらっしゃることをはっきりと悟らせてくださった、主が生きておられることを深く知らされた経験が、私たちにとっても私たちの生きる特定の場所と結びつきながら私たちの記憶にも刻まれているな、とそういうことを思い出します。私もまたこの教会の牧師として思い起こします。この教会でのさまざまな場面、またこの教会堂に限らず、私が出て行った先、招いてくださったご自宅、お見舞いに訪れた病院、最後の枕で臨終の際に教会の仲間を訪ねたあの瞬間、この瞬間、この場所、あの場所に、あ、私と主の思い出の場所がこの町のあちらこちらにも刻まれているんだ、そのことを思い起こします。皆さんにとっても同じではないでしょうか。3節に移ります。物語は一気に不穏な展開を迎えます。3節はそれでという小さな言葉とともに始まりました。けれどもこの小さなそれでという言葉は簡単に読み飛ばすことができない、ざらつきを持った言葉のように私の心には引っかかります。それで、それで、それでということはどういうことでしょうか。主イエスが弟子たちと共にたびたび訪れた場所であったから、ユダもその場所をよく知っていた、それでということでありましょう。ここで私は主イエスと出会ったんだ、ここで私は主イエスと共に生きたんだ、ここで私は主イエスと共に会った、そういう場所だった。ユダにとってそのような場所であったからこそ、主イエスを捉える手引きを彼がすることができた、それがこのそれでという小さな言葉の中に現れているように思います。ユダはなぜ主イエスを裏切ったのか、ここには何も記されておりません。しかし松明、灯火、武器を手にした兵士たちと祭司長たちと共に来たそのユダの姿から、彼が強い怒り、並々ならぬ決意をその胸の内に秘めていたことが伝わってまいります。彼がこのような強い決意を抱いて主を裏切るのは、ユダ自身が主イエスに同じようにひどく裏切られたと、そう感じている心の反映であるように私には思わされます。本来ならば親しい者に対してこのような暴力的な態度で臨む者は、その者自身がその親しい者に裏切られたという強い怒りを覚えているせいであろうということは、私たちも自分自身の体験としてよく知っていることではないでしょうか。けれども けれども主がユダに不誠実であったことはもちろん一度たりともないのであります。13章1節において、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと語る時、この上なく愛し抜かれた世にいる弟子たちのうちに、この裏切りのユダも含まれているのであります。ユダは主からその足を洗われ、最後の晩餐の席を主と共に囲んでから裏切るために出ていった、そういうふうに福音書は書いております。数年前、水木牧師がアレテイヤという、牧師のための黙想の雑誌の特別号に書いた文章の中で指摘していたことを私は思い起こしました。水木牧師は言います。ユダもまた第13章から始まる最後の晩餐の食卓で身をかがめたシュエスからその足を洗っていただいたのです。シュエスはそのようにユダに対して最後まで誠実を尽くされ、この上なく愛されたのです。そしてこの専属の出来事は十字架の象徴であり、また同時に洗礼の象徴でもありました。と、私たちが勝手に作り出してシュエスに押し付けたシュエスの理想像、それこそ偶像と呼ばれるべきものであると思いますが、その我々の勝手な理想像、偶像が崩されるとき、私たちは本当のシュエスに怒りを覚えてしまうものであります。シュエスの弟子とされながら、シュエスを捨てよう、裏切ろうとしてしまうことがあるのです。けれども、シュエスはそのような私たちに対しても誠実を尽くし、最後まで愛し抜いてくださるのであります。今教会から離れているあの人、この人の顔が思い浮かびますし、またそれだけではありません。この自分自身が主に勝手な理想を抱いて、勝手にそれに失望するものでありながら、しかしなお主に愛し抜かれている当の本人である、そういうことを思い巡らします。このような私たち人間に対するシュエスの消えない誠実を思うと、なんだか私たちはここで絶句してしまいそうになります。その言葉から溢れ出しているシュエスの心の前に、ただひたすら何十分でも何時間でも、いや何日でも、その言葉に心を打たれ思い巡らすほかない、とそういうふうに思わされます。その裏切り者への主の愛の深さは、4節のイエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられと、この言葉において頂点を極めていると私には感じられます。私はもうここで説教団から降りてしまい、皆さんがこの言葉をどうお聞きになっているか、どう受け止めておられるか、一人一人に語っていただきたい思いに駆られます。いえ、ここから降りて聞いて回らずとも、このシュエスのお心を前に、目に涙をためて言葉を詰まらせてしまうだろう、あの人、この人の顔が思い浮かびます。だから礼拝の残りの時間、修養会の時間のすべてを使って、この聖書の言葉、イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられた、ここにあふれ出しているシュエスのお心を静かに味わい続けたい。そうすればそれはどんなに深い慰めの時間になるだろうかとさえ思わされております。もしも私一人が自分の密室においてしている黙想であるならば、もうこれ以上は先に進まず、今日はずっとここに留まっていて、その御言葉をひたすら味わうことも許されると思います。しかしなお、この礼拝の中では許された時間、与えられた御言葉に耳を傾け続け、私の黙想をお分かちしていこうと思います。続く5節6節のお言葉は、 先ほどのこれから起こることのすべてを主が知っておられたという4節の言葉をさらに強調するように、主イエスがその無力のゆえに捕らえられたのではない、十字架に至ったのではないということをはっきり教えてくれています。剣を帯びた人間たちによって捕らえられるこの時にこそ、実は主イエスの神聖ですね、主イエスの神であられることが余すところなく現れていたことをヨハネは証していると思います。すなわちご自分を探す者たちに向かって、私である、私である、そうお答えになった主のお言葉、これは神の権限の言葉です。神の自己紹介の言葉として聞かれるべき言葉であります。出エジプト記第3章14節において、燃える芝の中から預言者モーセに呼びかけた主なる神様の自己紹介の言葉と一致するお言葉であります。芝の中から主はモーセにご自分をお表しになりました。私はある、私はあるというものだ。ギリシャ語ではエゴエイミーという言葉です。英語では I am、 私はある、私である。これがモーセに語られた神様の自己紹介の言葉と同じ種類の神の権限の言葉であるというのは、この主イエスの言葉を聞いた後の人々の反応からも分かることです。彼らはこの主イエスのお言葉を聞くと後ずさりして地に倒れてしまったと、そういうふうに記しております。剣を帯びた者たちが何も手に持たない主イエスの言葉の重さに耐えかねて後ずさりし倒れてしまったのであります。主イエスは無力のうちに逮捕されたのではないんです。その身力があふれ出し、そのお言葉の重さに人間が耐えきれず倒れてしまう、その神の力の権限のうちにご自分の決断、ご自分の御心としてこの者たちに逮捕されることをよしとしてくださったのであります。まさに第17章の主イエスと御父の祈りの言葉の通りに、これは神がその道からの輝きを輝かせる栄光の時なのだと思わされます。父の御心に従って主イエスが最後まで愛し抜かれた人間が滅びないように、一人も失われないように、御父と御子が最大の力を発揮されるその特別な時なんだと、ヨハネによる福音書のこの逮捕の記述っていうのはそういうことを私たちに印象づけていると思います。主イエスと御父はこの前に対話しておられました。いや、その時もきっと祈られ続けていたに違いない。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることですと、主イエスの心にあったのはその祈りであります。8節後半から9節をご覧ください。私を探しているのならこの人々は去らせなさい。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われた言葉が実現するためであった、そうあります。ここまで読み進めてまいりまして、少しずつ思い巡らしていく中で、私は誠に今日の聖書箇所というのは今日のために私たちに与えられた生ける神様の御言葉であることを深く確信し恐れを覚えるものであります。今日の午後から私たちが学ぼうとしている聖書黙想というのは、実に御言葉によって私たちにもここで起きたことと同じことが起きると、そういうことでしかないのであります。聖書の言葉が 生ける神の言葉、生ける主イエスの言葉として立ち上がってくるとき、私たちもまたその力ある言葉によって打ち倒されるのであります。私たちは自らそれを望んで、それを求めて聖書の言葉に耳を傾けます。それゆえ私たちは打ち開かれて私たちに届く主の生ける言葉の前に無理やり打ち倒されるのではなくて、喜んでひれ伏すものであります。しかし聖書黙想において私たちに起こる出来事というのは、今日の箇所で剣を帯びた者たちの身に起きたことと本質的には同じことであると私はそう信じております。主がその御言葉を語られるとき、そしてその御言葉が生ける主の言葉として私たちに開かれるとき、私たちはその主の御言葉の重みのゆえに打ち倒されるのであります。御前にひれ伏すのであります。私たちの聖書黙想の大前提、我々人間が聖書を読むとき何が起こるのかというその大前提、決して忘れることのできない所要の事実がここにあります。聖書の言葉が生ける神の言葉となって我々に届くのは、私たちの試行錯誤や方法論によるものではなく、神ご自身がその栄光をあらわにされることによるのであります。神ご自身がその御言葉を打ち開き我々に届ける、そのことが起きるとき、我々は聖書を読むことができたと言えるのです。このような重い主の御言葉に出会うことは、主の御前に新しくひれ伏すことを願い、何度も私たちを悔い改めさせてくださる御言葉に喜んで向かおうとする私たち、主の弟子たちだけのためではなく、剣を帯びて主に向かう者にとっても、思いがけず突然主の御言葉に出会い打ち倒される経験として身を結ぶと、そういう力ある神の言葉であるということ、それと同時にひれ伏すのではなくて打ち倒されることもまた実は幸せなことであるのだということ、そのことを私たちは例えば使徒言行録のダマスコ途上のパウロの姿を思い起こしてみれば十分であると思います。私たちを打ち砕く主の御言葉は、どんなに私たちを打ちのめし打ち砕くものであったとしても、それは生かすための言葉なのであります。10節11節の言葉をゆっくり黙想していく時間はもう残されておりません。しかし11節の最後に語られる主イエスのお言葉を最後に味わっておきたいと思います。父がお与えになった杯は飲むべきではないかと、教官福音書が記録するゲッセマネの園で捧げる主イエスの祈りに耳を傾けるならば、この杯は主イエスが血のような汗を滴らせながら、できるならば取り去ってくださいと、そう父に祈った苦い苦い杯であります。でこのような教官福音書のできるならば取り去ってくださいというそういう記述は、主イエスが引き受けなければならなかった十字架がどんなに重いものであるか、そしてその十字架の重さっていうのは結局のところ私たち自身の罪の重さであり、私たちが救われるために神が払わなければならなかった犠牲がどんなに大きなものであったかと、そのことを教えてくださる主イエスの苦しい祈りのうちの言葉であると思います。けれどもまたヨハネにいる福音書におけるその園での逮捕の一連の出来事と主の御言葉は、その苦い苦い杯が 同時に主イエスにとっては栄光の杯であり、また彼自身が選び取ってくださった喜びの杯であったと、そういうふうに受け取ることもまた許されているのではないかと私は思い巡らしています。主イエスがこの苦い杯をお受けになるのは17章13節で、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるため、そうお語りになったその言葉の実現であるためだと私は思います。十字架という苦い杯、しかしそれは主のものである人間が一人も失われることなく御父と御子との交わりの奥深くに迎え入れられ、御父と御子のうちに行き交う喜びに預からせていただくためのものであり、また神ご自身が私たちがその交わりの中に招き入れられることをご自分の喜びとしていてくださっている。そのためにこそ主ご自身が自ら選び取り飲んでくださったその杯であると、そのように私は思います。今から祝います聖餐のパン、そして杯は、まさに主自らがその苦い杯を飲み干されることによって、御父と御子が私たちの前に整えてくださった命の交わりの食卓であります。このパンと杯に預かるとき、主ご自身が私たちに近づかれ私たちに触れてくださるのであります。この食卓は主のものであるすべてのものに開かれた食卓であります。自分はふさわしくないと身を引く必要はありません。ふさわしくないものを主は身をかがめて洗ってくださったのであります。洗礼の水によって主御自らに洗っていただくならば、誰でもどんなものであってもこの食卓に着くことが許されているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、ここに集められた者たちと共に十字架に至ろうとする主イエスの歩みを再び思い起こし、聞くことが許されたことを心より感謝いたします。まことに主はその神の道からをもって十字架へと歩みを進めていてくださることを深く深く思い巡らすことが許されました。幸いを心より感謝いたします。まことにふさわしくないものでありながら、ただひたすら主の憐れみのゆえに、愛のゆえに、私たちを喜んでくださるその不思議な喜びのゆえに生かされている私たちであることを知り感謝いたします。どうぞそのようにあなたに喜ばれ、あなたに愛されている自分たちであることを今ここで取り戻すことができますように、そして取り戻し強められた私どもは、まだその自分を取り戻すことができていない者たちにこの主の愛の言葉を語り伝えることができますように、どうぞ私たちをお使わせてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。